北野総社、赤ひげのエビス、エビスのひげは赤い。え、同じ一つのものの表現でしょう。一つものの表現だけども、エビスのひげは赤い、赤いエビスのひげ。同時にそういうことが起こるわけはない。だから人は苦しまない、悩まないのでしょう。皆さんが生活の中で苦しむときには、同時に二つのことがあるようにほとんど考えてるんですよ。だけど実際見てごらん、こうやって今生きてることだってもう一つの様子なんかないじゃないですか。それが救いなんですよ。不楽因果とか不昧因果とか因果の道理ってそういうふうになってますよ。だけど私たちが学んできたものの学び方はそうじゃない。必ずものを並べて、並べないと真意がわからないように勉強してきたじゃん。比べることによって初めてものの真相がわかるっていうふうに大体学んできてる。この音はこの音だけでちゃんと学べるようになってるじゃないですか。え、この音を聞くので他の音を持ってきたら本当に学べないのでしょう。いらんことなんでしょう。そういうことをよくこういうところで勉強してほしいですね。大修行です。大修行って言われるのは絶対いつでも今そういうところに生きてる。だから大修行です。欠けたことがない、そこから外れたことがないほど大きな修行。どっか行ってやるんじゃない。今やってることをやめて他のことをやるのじゃないんです。そういう修行じゃないんです仏道。だってこれを聞くのにさっき聞いたことをやめてっていうふうなことはいらないことじゃね。これを見るのにさっき見せたことをやめてこれを見るってことじゃないじゃん。これを見さえすればいいじゃん。さっきのこと見ようもないのに、これを見る、さっきのことの方に頭をこう向けてたらこう当てても見れないのでしょ。だけど頭の中をこうかち割ってみるとほとんどさっきのことの方に重点がいってるでしょ。生活ってほとんどの人が今に生きてるんですよ。誰も今に生きて今の様子にこうやって触れているはずなのに、これくらい今のことから離れた生き方をしているために自分の真相がわからない。悟りを開くっていうことはただ今の真相にいきなり触れるからはっきりするだけじゃない。そういう事実があるじゃないですか。ものに本当に触れるってあって気づくっていうけど、どうして何が気づいたの、何を気づいたのあって言うけど、どうなったの。自分で何もしませんよ気づいた時に。だけど気づくと変わるんですよ人は。もういきなり、不思議だね。眠ってた人があって気づくとですね起きてるんですよ。え、どうもしないのにもう起きてるんですよ。え、不思議ですね。探してるものがあって気づいた時にはもうすでに手中にあるんです。いきなり気づくってすご い面白いんですよ。何がどうしたんじゃないの。そういう大修行ですね。ちょっと時間過ぎましたけど。